第4課7月19日から7月26日災い。7月19日安息日午後、暗礁聖句。すなわちパロは心を固くなりし、主がモーセによって語られたようにイスラエルの人々を去らせなかった。出エジプト記9-35口語訳。ファラオの心は固くなになり、イスラエルの人々を去らせなかった。主がモーセを通して仰せになった通りである。出エジプト記9-35新共同訳。今週の聖句。出エジプト記7-8から10-29民数記33-4ローマ1-24から32詩編104-27-28イザヤ書28-2 28-12から17イザヤ書44-9-10 44-12から17今週のテーマ。ある農夫がロバを動かそうとしましたが、ロバは微動だにしませんでした。そこで農夫は太い枝を手に取り、それを強く打ちつけました。それから彼が再びロバに話しかけると、ロバは動き始めました。誰かが農夫になぜそれでうまくいったのかと尋ねると、農夫はこう答えました。そうだな、まずはロバの注意を引かないとね。動物虐待についてどんな問題が提起されるかはさておき、特にエジプトからのヘブライ人の脱出という文脈において、ここで指摘すべき点があります。モーセは出発命令を受け、神の有名な言葉、シャラッハエトアミ、私の民を去らせなさい、を携えてファラオのもとへ向かいます。しかし、ファラオは神の民を去らせたくありません。エジプト人がヘブライ人の数による軍事的脅威を感じていたにもかかわらず、出エジプト記1-13、なぜファラオがこれほど乗り気でなかったのか、聖書は明確に説明していません。おそらく奴隷に関してはよくあることですが、純粋に経済的な理由からだったのでしょう。ヘブライ人が安い労働力であったため、彼は奴隷がもたらす経済的利益を失いたくなかったのです。したがって彼の注意を引くだけでなく、彼の考えを変えるためには何かしらの説得が必要でした。7月20日日曜日、神対神々。問1。出エジプト記7-8から15を読んでください。ヘブライ人の神とエジプトの神々とのこの最初の対決にはどんな教訓がありますか？ 迫り来る戦いは、生ける神とエジプトの神々との間で起こるものでした。さらに事態をややこしくさせたのは、ファラオが自分自身をその神々の一人だと考えていたことです。主が戦われた相手は、エジプト人でもエジプトそのものでもなく、彼らの神々でした。エジプト人は1500以上の神々や女神を崇めていた。聖書の言葉は明確です。エジプトのすべての神々に裁きを行う。私は主である。出エジプト記 12-12。 その後、今度はエジプトを出てからのイスラエルの民の旅が詳しく語られた際に、主は彼らの神々に裁きを下された。民数記 33-4 と、再びこのことが強調されています。エジプト人の神々に対するこの裁きの一例は、杖が蛇に変わる奇跡によってよく示されています。出エジプト記 7-9-12。 エジプトではウラエウスの女神ウワジェトはコブラに擬人化され、下エジプトの主権を象徴していました。コブラのシンボルはファラオの王冠に見られますが、それはファラオの権力、神聖、王権、神的権威の印でした。なぜなら、この女神が敵に毒液を吐きかけるからです。エジプト人はまた、この聖なる蛇がファラオを死後の世界に導くと信じていました。アロンの杖が蛇となり、王の前で他の蛇をすべて飲み込んだとき、エジプトの魔術や秘術に対する生ける神の優位性が明らかになりました。ファラオの力の象徴は打ちまかされただけでなく、アロンとモーセはそれを手に握りしめました。出エジプト記 7-12、7-15。最初の対決はエジプトに対する神の力と主権を示しました。モーセは神の代理人として神なるファラオ自身よりも大きな権威と力を持っていたのでした。古代エジプト人が蛇神ネヘブカウ、精霊を操る者を神聖視し、崇め礼拝していたことも重要です。彼らの神話によれば、この蛇神は7匹のコブラを飲み込んだので、大きな力を持っていたとされます。このように神はエジプト人に蛇神ではなく、ご自身が主権と権威を持っていることを伝えられたのです。このような強烈な対決の後、彼らはこのメッセージを即座にはっきりと理解することができました。私たちの生活において優位に立とうとするどんな神々に対しても、主に主権を持っていただくためにはどうしたらよいのでしょうか。7月21日月曜日。誰が ファラオの心を頑なにしたのか。問い2、出エジプト記7の3、7の13、14、7の22を読んでください。私たちはこれらの聖句をいかに理解すればよいのでしょうか。出エジプト記の中で9回ファラオの心が頑なになったのは神のせいであるとされています。出エジプト記4の21、7の39の1210の110の2010の2711の1014の414の8、ローマ9の1718も参照。同様に9回ファラオが自分の心を頑なにしたと記されています。出エジプト記7の1314、7の228の118の158の28、口語訳では8の158の198の329の79の3435。誰が王の心を頑なにしたのでしょうか。神でしょうか。それともファラオ自身でしょうか。重要なのは出エジプト記の10の災いの物語の中で最初の5つの災いにおいてファラオだけが心を頑なにさせた主体であったということです。つまり彼が自分の心を頑なにし始めました。しかし6番目の災い以降、聖書は神がファラオの心を頑なにされたと述べています。出エジプト記9の12。このことが意味するのは、神がモーセにそうすると言っておられたように、出エジプト記4の21、神がファラオ自身の選択、つまり彼の意思に基づく行動を強化した、あるいは深められたということです。言い換えれば、神が災いを送られたのはファラオが悔い改めるのを助け、彼を心の闇と誤りから解放するためでした。神はファラオの心に新たな悪を生じさせたのではなく、単にファラオを彼自身の有害な衝動に委ねられただけなのです。神は抑制の恵みを与えずに彼を放置し、彼を自らの邪悪さに任せられました。ローマ 1-24 から32参照。ファラオには自由意志があり、神に従うか逆らうかを選択することができましたが、彼は逆らうことに決めました。教訓は明らかです。私たちには善と悪、従順と不従順のいずれかを選ぶ能力が与えられています。天にいたルシファーからエデンにいたアダムとエバ、エジプトにいたファラオ、そして今日の私たちに至るまで、どこに住んでいようと私たちは 死と生のいずれかを選びます。申命記 30-19。 例えばバターや粘土を照らす太陽の光を想像してみてください。バターは溶けますが粘土は固まります。どちらも太陽の熱は同じなのに、熱に対する反応は二つあり、結果も二つあるのです。効果は素材次第です。ファラオの場合は、神と神の民に対する彼の心の態度次第だったと言えるかもしれません。何が正しい選択か分かっているなら、それを選ぶためにどう準備をしますか？7月22日火曜日、最初の3つの災い。エジプトでの10の災いは、エジプト人ではなく彼らの神々に向けられたものでした。それぞれの災いは、少なくともその神々の一つの神を打ちました。問い3。出エジプト記 7-14-8-15。口語訳では 8-19 を読んでください。これらの災いにおいて、どんなことが起こりましたか？神はモーセに、ファラオとの対話は難しく、ほとんど不可能であろうと伝えられました。出エジプト記 7-14。 しかし神はファラオとエジプト人にご自分を明らかにしたいと願われました。そこで彼らが理解できる方法で意思の疎通を図ろうとなさいました。ヘブライ人もまたこの対決から利益を得るでしょう。自分たちの神についてもっとよく知ることになるからです。最初の災いはナイル川の神ハピに向けられたものでした。出エジプト記 7-17-25。 エジプトの生活はナイル川の水に全く依存していました。水のあるところには命がありました。水は命の源であったため、彼らはハピという神を生み出し、それを命の与え主として礼拝しました。言うまでもなく、生ける神だけが命の源であり、水や食べ物を含むすべてのものの創造主です。創世記 1-1、 2、 1-20-22、 詩編 104-27-28、 136-25、 ヨハネ 11-25、 14-6。 水を血に変えることは、生を死に変えることを象徴しています。ハピは命を与えることも守ることもできませんでした。こういったことは主の力によってのみ可能なのです。そこで神はファラオにもう一度チャンスを与えられました。今度はカエルの女神ヘケトとの直接対決です。出エジプト記 7-25-8-11。 口語訳では 7-25-8-15。ナイル川は命の代わりにカエルを生み出し、エジプト人はそれを恐れ忌み嫌いました。彼らはカエルを追い払いたいと思いました。この災いが取り除かれたまさにその瞬間は、この災いの背後にも神の力があったことをはっきり示しています。第三の災いは最も短く記述されています。出エジプト記8-12-15。口語訳では8-16-19。ここでの虫、ヘブライ語でキニームの種類は明らかではありません。ブヨ、カ、ダニ、シラミカ。この災いはエジプトの大地の神ゲボに対するものでした。神は土の塵から聖書の天地創造の物語と呼応、ブヨを生み出し、それが全土に広がりました。魔術師たちはこの奇跡を再現することができず、神だけが命を創造できる。これは神の指の働きです。出エジプト記8-15。口語訳では8-19と明言しました。しかし、ファラオはそれでも態度を変えませんでした。7月23日、水曜日、アブ、家畜、腫れ物。問い4。出エジプト記8-16。口語訳では8-20-9-12を読んでください。この記事は神の力と栄光の現れがどれほど偉大であっても人間にはまだ神を拒絶する自由があるということについて何を教えていますか？エジプトの神ウワチトはアブ・ハエの神であり、沼地や湿地の主でした。日の出、創造、再生の神であるケプリは、スカラベ、フンコロガシの頭を持つ姿で描かれていました。これらの神々が主によって打ち負かされたのです。この記事、出エジプト記8-16-20、口語訳では8-20-24では、エジプト人が苦しんでいる間、ヘブライ人は守られました。実際、その後の災いは彼らに影響を与えませんでした。繰り返しますが、これらは皆、主なる私がこの地のただ中にいる。出エジプト記8-18。口語訳では8-22。ことをファラオに知らせようとする神の試みでした。こうしてファラオは交渉を始めることになりました。きっと心理的圧力が高まっていたのでしょう。彼はイスラエルの民が神を礼拝し、神に犠牲を捧げることを許しましたが、その条件はエジプト国内に限るというものでした。出エジプト記8-21。口語訳では8-25。しかし、 この条件は受け入れられないものでした。なぜなら、エジプトでは一部の動物は神聖視されており、動物を犠牲にすればヘブライ人に対する暴力を引き起こす可能性があったからです。しかもそれはイスラエルの民に対する神のご計画ではありませんでした。そうしているうちに次の災い、出エジプト記9:1-7が家畜に降りかかりました。エジプトの愛と保護の女神、ハトフルは、雌牛の頭を持つ姿で描かれています。お牛の神、アピスも、古代エジプトでは非常に人気があり、とても尊敬されていました。このように、第五の災いでは、エジプトの家畜が死んで、主要な神々がさらに打ち負かされました。第六の災い、出エジプト記9:8-12では、医術、魔術、知恵の女神、イシスの完全な敗北が明らかになります。また、セクメと戦争と疫病の女神やイムホテプ、医術と癒しの神のような神々の敗北も見られます。これらの神々は自分たちの礼拝者を守ることができませんでした。皮肉なことに今や魔術師や呪術師たちさえも王宮に出廷できないほど苦しんでおり、それは彼らが天地の創造主に対して無力であることを示しています。銃の災いに関する物語の中で初めて主がファラオの心を固くなりされた、出エジプト記9:12と書かれている聖句があります。この言葉がいかに理解しにくいとしても、全体の文脈の中で理解するとき、主は私たちが主を拒み続ける結果を自ら刈り取るままにされるということが再び明らかになります。7月24日、木曜日、ひょう、イナゴ、そして暗闇。問い5、出エジプト記9:13-10:29を読んでください。これらの災いはファラオの考えを変えるのにどれほど役立ちましたか？ヌトはエジプトの天空の女神であり、空の下と地上で起こる出来事を支配するものとしてよく描かれていました。オシリスは作物の成長と豊穣の神でした。聖書では、ヒョウはしばしば神の裁きと関連づけられています。イザヤ書28:2、28:17、エゼキエル書13:11-13。この災いの間、自分の財産を安全な場所に避難させる人は守られます。出エジプト記9:20-21。今や誰もが試されていました。人々は神の言葉を信じ、それに従って行動するでしょうか、しないでしょうか。 神はファラオを生かしておいた目的は、全地が神を知ることであるとお告げになりました。出エジプト記9-16。エジプトの王はここで自分が罪を犯したと告白しましたが、その後考えを変えます。エジプトの嵐、戦争、無秩序の神はセドと呼ばれ、イシスと共に農業の神とみなされていました。シュウは大気の神で、セラピスは神の威厳、豊穣、癒し、死後の世界を擬人化したものです。エジプトの神々はどれ一つとして神の裁きを止めることができませんでした。出エジプト記10-4-20。なぜなら偶像は無力だからです。イザヤ書44-9-10、44-12-17。ファラオの家臣たちはイスラエルを去らせるよう王に進言しましたが、彼は再び拒否します。ファラオは妥協案を提案しましたが、モーセは当然のことながらこれを拒否しました。なぜなら女と子供たちは礼拝と信仰共同体にとって不可欠で切り離せないものだったからです。最後の災いに関係するラーはエジプトの最も重要な神、太陽神であり、トートは月の神でした。いずれも光を与えることができませんでした。ファラオは再び駆け引きを試みたものの無駄に終わります。3日間暗闇がエジプトを襲いましたが、イスラエルの人々の住むところには光がありました。これ以上にないほどはっきりした違いでした。しかし、たとえ国がどんなにひどい痛手を受けても、ファラオは抵抗し、屈しない覚悟でした。彼の深い動機はわかりませんが、ある時点からそれは純粋にプライドの問題になった可能性があります。どれほど強力な証拠があっても、何が起きているのかがどれほど明らかであっても、彼の家臣たちでさえ、即刻あの者たちを去らせ、彼らの神、主に仕えさせてはいかがでしょう。エジプトが滅びかかっているのが、まだお分かりになりませんか。出エジプト記10-7と、明言し、正しい選択肢が王の目の前にあったにもかかわらず、ファラオは少し迷ったものの、神の御心に屈して民を去らせることを拒みました。7月25日金曜日、さらなる研究。参考資料として人類のあけぼの第23章、エジプトの災害を読んでください。神の民がエジプト人の甚だしい残酷な取り扱いを受けることを神が許されたのは、彼らが偶像礼拝の堕落的な影響について欺かれることのないためであった。主はこうしたパロとの交渉のうちに偶像礼拝に対する 憎悪を示し、残酷と圧迫とを罰せずには置かない神の決意を示された。王の心を頑なにするために、何か超自然の力が用いられたのではない。神はパロに神の力の最も著しい証拠をお示しになったのであったが、王は頑なにも光を心に止めることを拒んだ。無限の力の表示をことごとく退けた彼は、反抗の決意をさらに固めた。彼が最初の奇跡を退けた時に蒔いた反逆の種は、その実を結んだ。希望への光、135ページ。人類のあけぼの第23章。太陽と月はエジプト人の礼拝の対象であった。この不思議な暗黒の中で、エジプト人と彼らの神々は奴隷たちのために働き出した力に打たれた。この刑罰は恐るべきものであったとはいえ、神は憐れみ深く滅ぼすことを喜ぶ方ではないということを証拠を立てるものであった。神は最後の最も恐ろしい災いを彼らの上に下す前に、人々に反省と悔い改めの時をお与えになった。希望への光、137ページ。人類のあけぼの第23章。話し合いのための質問。1。なぜファラオは民を去らせるという正しい選択が明らかであったにもかかわらず、それを拒むほど自分を頑なにさせてしまったのか、もっとじっくり考えてみましょう。どうして人はそこまで自己欺瞞に陥ってしまうのでしょうか。正しい決断と正しい道がずっと目の前にあったにもかかわらず、全く悲惨な決断を下してしまうほど、私たちは本当に罪の中で頑なになってしまうことがあります。そのことについて、ファラオの経験からどんな警告を受け取るべきでしょうか。同じような過ちを犯した聖書の登場人物が他にいますか？例えばユダのことを考えてみましょう。2。ある時ファラオは自分の土地と民に自らもたらしてしまった荒廃のさなか、次のように明言しました。正しいのは主であり、悪いのは私と私の民である。出エジプト記9-27。その時は素晴らしい罪の告白でしたが、それが本物の告白でないと私たちはどうしてわかるのでしょうか。話し合いのための質問終わり。第4課を終わります。